黒い雨の落とし踏み2おじいおばあの物語から。お話ししていただいているのは小川康子さん。広島での黒い雨、原爆被爆者の会のお一人です。小川康子さんからのご証言をいただいている間、私の頭の中に浮かんだ文字は命の尊厳でした。尊厳、この言葉は憲法の中に載っていますが、日常の中で感じることは全くありませんでした。でも小川さんの話を聞いている間、私の頭の中でその言葉はどんどん形になっていきました。病気の治療、それにまつわる費用の問題、またその後社会から受ける対応に小川さんが苦しんでいた部分、音声の方は編集してありますので、皆さんにお聞きいただくこの音声の中で、私の感じた命の尊厳、このことが少しでも感じていただけたらと祈っています。
普通の人のがんと違うって、放射能数を取る人のがんは、多発がん言うてね、タタタタタタと上に進行、大概腸から上がってきた人は腸、胃、肺ってずっとこの転移するのが早いんですよ。だからね、うちが会長する頃でも亡くなった人の家に随分葬式がある前に何べんも通いましたがね、私何べんお位牌の前でこれ泣いたかわからんの、どうして命のあるものをこうして政府はね、どうしてこの放っとるんじゃろうかと思ってた、どうしてこの医療費でも出してくれて、もう少しこの手厚くね、国は国の責任で戦争を起こして、どうしてこうして放っとるんじゃろうか思って、うちは随分仏壇の前ですがって泣きましたがね、お母ちゃんは講堂に救護に行って、妹が腹におる時救護に行っとるから、お母ちゃんと妹は手帳がもらえとるんです。私が講堂に行きよったのはもらえてない。うちずっとお母ちゃんにこうして引っ張って、学校の近くだから、住民とも離れてないんだから、学校と
で、お母さんと
お母さんと妹はもらえと、
妹はもらえて
る、
10メートルで、
10メートルにあるすぐすぐら、あそこの、
もうだから本当にその線のとこなんですね、
近道していけばその前の道路横切ったら、まあ、すぐ学校だから。それでもね、私もらえんのです、何べんでもらえん、却下される。
だから救護者っていうのは別のカテゴリーがあって、そういう被爆者に対してこう何日か救護してる人はまた別カテゴリーで、黒雨とは別カテゴリーになるんですよね。
そうなのよね、救護とはね、
救護とは別なんですよね、
うん、でその救護、被爆相談所行ったらね、救護はまだ4歳じゃけしてない言うても、放射能のある行動にしょっちゅう入っとるんじゃろ、近くのお母さんが腹が太っても回りよった宇治鳥の家でもね、そこもついて回ってずっと、名前も豊田か今枝いってみんなこの立証されとるのに、それなのになんぼ書いてっても取れんって言うたら、もうこれはもう嘘を言うても何を言うても、もう向こうの職員は分からんからね、くじ引きみたいなもんでしょ、運がええ人は当たるね、うちらなんぼ活動してもこれを認めてもらえん、同じ黒い雨に覆ってももらえとる人ともらえてない人がある。これは今私らのこの問題はね、うようよにしたらこれいけないんですよ。これないことにしてしもうたらね、平和活動にもまあ何するんですがね、関係するんですがね、うちらがこの今証言しよることは今からの平和の世界平和に結ぶためなの、証言がね、うちらの証言はね、だから私らはもう生きとるってもう貴重な、なんで74歳、もう今年70年ってこの広島原爆落ちてから夜、ま、 ちょうど70になりますよね、うん、でも私らがもういつどうなるかわからないようなこの病人が口だけはまあなんとかなるから話しとかんとね、あの大変なことになると思うて、この
直接あの
具体的に歴史的にもね、
う
ん、
具体的にどうなるって思われます、うん、どうなるってイメージ
してます。核戦争うち起きそうな気がする。
あ、うんうん
うんうん、核戦争ね起きそうな気がする、うんうん、テレビでもよくやるでしょう、うん、もう、ね、消してからすぐ寝る、うん、恐ろしくなってね、もう夢見るから、
子供はだからその川村病院のね、そのカルテの切れ端とかなんか金属とかなんかいろんなものがとにかく落ちてきたのをこう集めて喜んでこう楽しんで、うん、楽しん
どって、それからそれが済んだ今度12時頃だったかな、今度はね、もちろんここからも広島市内疎開のなんじゃ片付けじゃのほらなんじゃでいっぱい班から出さされとったんですよ。でも親戚の人も広島市内行った人もおりますよね、住んどる人もおりますよね、うん、その親戚の住んどる人もみんなこの焼け出されてみんな帰ってきたんです、うん、それがこの親戚の家にみんなこの受け入れたんですよ、うん、介護、うん、救護に、うん、それで公共の施設はまあ公道、うん、お寺さん、うん、ね、みんな受け入れた。大きな家はもうみんなどこの人かわからん人をみんな受け入れたんですよ、うん、焼け出された人、うん、これがね、これがいっぱいね、ゾロゾロゾロゾロゾロゾロゾロゾロゾロ、もういっぱいいっぱいだーっと歩いてこう来たんですよね、うん、うん、裸同然のね、黒いを焦げたのがね、うん、それが来ちゃってから、それをうちら道路の塀でこの来ちゃいながら、気持ち悪いねお兄ちゃん言うてね、お兄ちゃん気持ち悪いねって、気持ち悪いの言ってこうみんなが見たの、うん、それからが大変だったんです、うん、行動にね、その これがね、小座を引かれていっぱいこう寝かされたの、うん、ね、して当たり何百人、一番初めはあこれ入りきれんから、あちこちの大きな家もみんな入れてください、300人ぐらいゾロゾロゾロゾロ来たのをね、寝かしたんから、それが死んでいく人は理科室に寝かされて、それをもうそれからもうトタンをブランドにトタンをいっぱいこのして、火を焚いて、夜間と葬式場が4つあったんですがね、あの満杯でもう、うん、学校の校庭にね、トタンをこう引いてね、その上で魚焼くようにして焼いたんですよ、うん、それも私はもう親からずっとそれは聞いて、ものすごい本当に自分が見たようにこう今話しますがね、うん、これはうちはねちょっとおぼろげでね、講堂に行ったのは覚えとるんです、うん、理科室も、うん、理科室は入っちゃいけん入っちゃいけん言ってね、言、うん、うのにね、うちら横丁の扉開けちゃね、こう見よったんですよ、うん、そういうのは覚えてるんです、うん、うちがトタンを並べて焼きよる、ジュージュージュージュー焼きよる言うのはね、さすが子供だから言っちゃいけん言ってね、うん、見してはないんです、うん、親やじいちゃんばあちゃんがうちらにずっと植え付けとる、それは、うんうん、うちがその焼いたお骨を学校の裏にいっぱい埋めとったのです、だいぶ前に掘り起こしてね、うん、あのみんな引き取ってもらっちゃったですがね、うん、あんな分はうちら見てないんです、うん、じゃあもうまあなんか知らんが、もういい思い出じゃないからね、うん、
もちろん、
うん、いい思い出じゃないから、
うん、でもね、ずっとさ、そのまあこっちにこうおできがずっとできて、でこれがもう被爆の影響っていうのは分かってますよね、当然ね、
今の人はおできができる人いないね、うん、原爆が落ちてから不思議にそれまでおできの人におらんかったのが、もうみんなほとんどの人がみんなおできができて、毒ダミソをペタペタ貼って、
だけどまあでもそれおできが治ったらもうこれで、あ、よかったって、もうこれでおしまいってやっぱり
思ってたんです、
思いますよね、
これでもうおしまい、後遺症なんかない、はい、うちら内部被曝なんか、うん、そういうなことを教えてないんだから、
誰も言わないね、
うん、そのまま小学校行って、うん、中学校行って、 うちが勤める頃からかな、体がえらいしんどいな、感情が悪くなっとったんだけど、それが分からんで、おかしい、おかしい、私を子供、他の子供さん言うて比べて、うちは肝臓をやられとるからね、えらい、あの、しがてると、人と違うて、お母ちゃんが大きな帽子をこうて、私だけ大きな帽子をかぶせる。あの、日が当たるとクラクラが来て倒れる、私が。
それは肝臓の関係なんですか？
わかる。今思うのがそうじゃないか思う。見てもらったことがなかったから。
なかった。
うん。この子は弱い子じゃの、色目も悪いし、色目も悪いような肝臓の悪い人のこの土色の顔。色目も悪いし、この子はもう弱い。特に夏になったらクラクラ病が来る。クラクラ病。おかしいのって。うちの妹は、腹におった妹は強いんですよ。
うん、
うん、強い。うん。で、防空壕に入っとった兄貴は、防空壕出たり入ったりしよった兄貴は、うちみたいに内臓は侵されてないけど、耳は早くから聞こえんなって、難聴になって、それぐらいだった。だから、弱いところが、あの、細胞を侵される言うけど、うちはもともと肝臓が弱かったんか知らんけど、うちの系統には、癌の系統はいないんですよ。癌の系統がいないのにね、うちは癌になりやすい、この細胞癌に。肝臓の細胞癌があるんです。長年のコラホリが肝臓病。うん、長年の肝臓病。
その当時お水はどうだったんですか？
そこそこお水。
お水は
ね、みんなあの井戸水だったんですよ。
井戸か。
ええ、井戸水でね、裏の方に栽畑がありましたがね、トマトやらチシャやら植えてましたがね、それはもう土の中に雨が入って、その根から放射能吸い寄るようなわからんから、それずっと耕しちゃ植えて食べました。ええ。井戸水もずっとご飯研いで、もうおかずを作って、水を飲みよりましたね。放射能じゃ言って分かってないから、ねえ。
うん。
うん、
全然、取りますよね。じゃ
魚は腹を上に向けて、みんな死んどったの、うん、川の魚が、うん。それ分かっとるのに。
うん、
水は毒があるから魚が死んだ、うん、あのナマズも、うん、田んぼの中のカエルも、うん、みんな腹をこう向けて死んどったんです、うんうん、あんだけ恐ろしい、
うん
うん、それ恐ろしい。
でもそれ以外の水なしでは生きていけませんもんね、
うん、ずっとそれを何年か、うん、この辺でも今この町に見えるでしょ、この辺が。もういよいよ田舎だったんだから、八幡村言うんだから、ここはね、
うん
うん、八幡村、うちは中地いうとこで生まれたんですがね、あの井戸水だったんですよ。
うん、
だからもちろん、こっから奥も全部、雪の方も、もうみんな谷川の水を飲んだり、井戸水を飲んだりして、みんな同じようなことを書いとってです。だからね、あの放射能を自然にこう入れよったんだ、ずっと、ね、ずっと。
そうですよね。
うん、私ね、あの30代の頃にね、あのしょっちゅうね、めくらめきして倒れよったんですよ。
それまではそんなことなかった、子供の時は、
うんうん、倒れるまでにね、うん、倒れそうになったら分かる、自分で、うんうん、ふわーっとなるんです、うん、そしたらもう影隠れてからね、あのもう分からんから、町出ても水道の水を飲んだりね、うん、なんか冷やいも飲んだりして。
それは30代の頃？
いやいや、
ちっちゃい時から。
ちっちゃい、はあね、うん、中学校の頃でもね、うん、あのそうだったですよ、
うん、
あのうちはね、中学校の頃もね、あんまり暑い日はね、体育休ませてもらえよと、
うん、
クラクラ来るから、
うん
うん、うちだけじゃなしに、ね、休む人がたくさんおった、
うん
うんうん、体育の時間はね、うん、クラクラが来るって、クラクラ病言おった、この辺で、
うん、
クラクラ病言って、うん、もうふーっとクラクラクラクラクラする、
うん
うん、
それはずーっと、
ずーっと今でもそう、
未だに、ね、
うん、未だにクラクラが来る、
うん、
いつかね、去年じゃったか、そこで草を取り寄ったら、9月だったんで、それでも転げてここを打ってね、ひどいにこう怪我してね、うん、なかなか治らんで、ここがね打ってから、うん、足とここを打ってね、 うん、むげたのがなかなか治らんでね、クラクラが来て、まあ脱水症言えば脱水症で、あの健康な人でもクラクラ病が来るんよ今頃、夏が暑いから言うて、あいで言われた。で私は中学の時もクラクラ病が来よった。30代の頃はね、夜でもね、あのふわーっとなって倒れた。そしたらそれ先生が言うてのにね、これ認めててないから先生が、ね、そりゃ老化現象じゃろうって、自律神経失調症じゃろうって、自律神経失調症じゃろうって。これでも それがそういう症状があったから、うちが病院へ行ったんだ。そしたらあの自律神経失調症じゃない、もうな何かね言うてからに、お医者さんによったら疲労から来たんじゃないのとか、30代の頃言われよった。うちはそうじゃなかったみたい。主人が亡くなって毎日あの葬式で倒れたから毎日点滴行ったんですよ。その時に、これはまあこの場合疲労から来たんかなんかわからんけ、検査しようねって言って血を取ってもらったら、肝臓の数値がひどに悪いって言われて、あの主人が亡くなってから病院へ検査に行きました。それから分かったんです。よう今まであんた屋根こ買ったろう、この辺で屋根こ買ったろうって、もうしんどかったろうってね、ようあんた我慢しとったの、こんな数値が高いのに。ほいでも主人が糖尿病から目が見えんなっとったっけ、ずっとそれと人工透析で毎日連れてかにゃいけんけ、指定外に、毎日じゃない指定外に、だから毎日あの人ひつきもつきして、あくる日は家におる、目が見えんのインシュリン打っちゃ、ずっともう私はもうちょっと酷使したな思って自分の体を。
っていうことはちっちゃい時から立ちくらみがあったので、
あったあった、
そのことに対しての病院への通院は、そんななく、そのままほったらかしにしながら、お父さんの看病というか、
そうですそうです、
を重視して、
そうそう
亡くなられたことによって、自分の病気というかその肝臓の悪いっていうのが分かってきたってこと
ですね。そうそう、自分の自分が死んどうてももう自分の段じゃないわけよね。主人が目は見えんし、そして透析はしおるし、だから自分のことはほっとったというよりもしようがなしに、
もうそれはもう持病やみたいな感じで、もう受け入れてしまってたんです
、ね、そうそうそうそうそう、
病院も行けんですよね、ご主人の病院、それだけ透析やらなんやらで一年行きよったらね。
で葬式の時にあのクラクラ来て倒れて、そしてまたそれからあのその1週間ぐらいして葬式が済んでから検査に行ったら血を取られて、まあこう声が悪いのに、ようあんた旦那さんも前指定外に連れてきてようやったのって、相当にこれは肝臓が悪いのにって言われて初めて分かった。うちのクラクラは今までね、ちっちゃい時から小学校の頃からでも大きな帽子、つばの広いのかぶさされて、この子はちょっと違うんですって、お母ちゃんが大きなつばの広いのかぶさないけんのですって、広島市内まで買いに行きよったんですよ。モダンな帽子を買うてくれるん、弱いっけかわいそうないって、でね、あの頃布の帽子のねリボンがついたのね、妹なんか普通の麦わら帽子、つばの子供用のね、私はちょっと豪華なの、うち花が好きだっけ、花がこういっぱいついたような買うてくれって、うちねおしゃれさんじゃん。
そう、今でもおしゃれさん、
おしゃれさんじゃん、うん、私はとにかくよ文句言おった、そういうの色は嫌いとかね、でね、あのまあ親には可愛がってもらったんだがね、金持ちじゃないけど弱いから、弱いからね、
ちょっと聞きたいんですけど、やっぱりその病気の不安っていうのは、やっぱりずっとありますか。
ずっとここからのことはない。
どのぐらいからですか、それは。
主人が亡くなってきちゃっと自分の病気の何が分かってから、やっぱりだったなと思って、やっぱりこれだったなと思って、 ずっとこの本も読んだし、もううちらも役員しよるから集まるでしょう、家計の方行くこともあるでしょう、みんな同じようなことを言われるんですよ。ここからにここに行きはるです、
うん、そうですね、
だもう感知するいうことはない、うん、だから病院につながれとる言うたら何になりますがね、おじゃがね、国はね、あの医療費だけでも認めてくれたらね、うちら息子とも一緒になることもできるし、
うん、
うん、思うんですよ。
どういうことですか、息子と一緒になるっていうの、一緒に住むことができる。
そうですそうです。一緒に住むことができる。だから息子が、あの医療費がうちにね、一遍ね CT かかったり、あの MRR よね、あれかかったり、心電図かかったり、うん、何したら、あの CT なんか2万円ぐらいいるんですよね、うん、2万円ぐらい
実費が、
支払いが、実費がそれ入りよったんです初め。
お子さんと住むとそれがまるまるいるようになるんですね。
そうです、
今一人だから免除されてるんだ、
福祉の方では。
すごいね、それは
生活保護の医療費免除いうのをうちは泣いていって頼んで、うん、生活保護のうち、これがねものすごいうちで通っちゃうなんだったんですよ。生活保護になる事態がね、
うん、
病院行っとってもね、
病
院行ってこの前ね医学博士の名に取られた人の名医がおってんですよ、
うん、
そこの仙道いうところにね、増田先生ってこの辺じゃ名医なんです、肝臓病の、
うん、
あそこに行ったところがね、まあ私も弱いとこあるし、私も人間完璧な人じゃないし、もう不完全だらけの人ですがね、受付の人がね、患者さんがいっぱい待合所に待っとってるのにね、私がちっちゃい声で原田病院からあのお知らせがあったと思いますけど、あの小川と申しますが言ったら、あの健康保険証をお持ちですか、何べも言うてんですよ。でちっちゃい声でね、生保なんですけど、生活保護の生保ですけどって言うたらね、大きな声で、生活保護の人ですか、それじゃあ福祉事務所に先に電話してもらってからに来てください、また日を明日でも今日帰られて生活、ね、保護の人だからそういう何があるから、生活保護の人は福祉課の方へ電話をして、その紹介状をうちが原田病院からもらって、あこれ持っていくことになっとったんですよ。で帰りにバスに乗って、あこで降りて、仙道で降りて、増田病院へ、病院じゃないです、医院に行って、今度はエコーでこれをやってもらうなっとったんですよね。それをね、受付でうちは大きな声でああ言われたから、みんながこうして見ちゃったんですよ。生活保護じゃないですか、だったら福祉課の方へ先に電話しても来てからもらわなくちゃってみんなが見ちゃったんです。で私はね、あえてね、そのアクリフに行きましたがね、その人がやっぱり落ちちゃったけどね、あなたが大きな声でからに、ね、ちょっと私ね、うん、涙が出たんです。おじゃがね、私はねなかったような格好してきてね、次の日に紹介状また持って行きましたがね、福祉課に電話して、で福祉課の人にも言うてないけどね、じゃだけどね、まあ人の気持ちをねもう少し分かる人、受付のとこは特にね、あのいっぱい待って聞き寄ってんだからね、うん、待合所がすぐは受付のそこだからね、思ったけどね、まあ私も年だからこういうふうになった、私も失言したり人の気持ち、もう私もああいう考えて夜かもわからんから、人の気持ちを考えないで傷つけることがあるかもわからんから、まあいい、私が我慢すればいいことじゃっけと思って、うちもあこいかんわけいかんから、専門医だからインターフェロンの話を先生に詳しく聞いてこれしてもらってね、まあ、一人だからこの家鍵かけてね、誰もおらんのじゃから、冷蔵庫を止めていけばいいだけじゃから、 それはまあ入院するのもなんなんですが、それがねもう私も疲れた、うちももうね病院に縛られるのも疲れた、はっきり言って、それがねまあ早うからくよくよしてもしようがないからとか、今まで通り治療しようって秋に新薬をやるでしょ、大概ちょっと入院してからね、で入院して今度新薬をやる、うん、もうここにこうじーっとこうのおってもどんどんどんどんなくなるからね、それがこのうちらの内部被曝いうのは細胞を犯すから、細胞に入ってからすぐすぐがんがひどくなってすぐ死ぬるいうはなんじゃないんです、ね、ええ、長年長年犯していって ね、 うん、苦しむ、ずっと病院つながれてね、長年苦しんでね、ほいで60代70代の初め頃一番多いんですよ、亡くなるのが、ほいじゃからそれまでに生きとるんじゃけいいじゃないってみんな思われるか知らんけど、病院につながれて検査検査で痛い目して、私はまだ手術をしてないけど肝臓の注射こんな大きなんです、こういうのに2本されるんですよ、採血すると4本取られて3本から4本、もう行った日が検査の日だったらもう血を取られるだけじゃなしに、ここに点滴の何を差し込まれた上に今度は大きな注射2本ずっと 何時間もかけて入れ込まれて、これをね生きらしてもらっとる言うてもね、1週間に3遍来なさいって初め言われよったんですけど、1週間に3遍ここからバスに乗っていくんですがね、もう死んだ方がいい思いましたよ、何遍も。だから生きらしてもらっとるのも辛いんですよ、今こうして会えとる自体がね、ものすごくね奇跡というか、うちにとってはもうこれがね、これが最後かね、最後かね思うって人に会いよる、会いよるんよ、
ありがとうございます、
うん、うん、本当なんよ、うん、命、うちは川で引いて人の命を無駄にしちゃいけんと思うけどね、あの川で線を引いとるんです、クラス会したら喧嘩になったんですよ、喧嘩しょっちゅうなる、喧嘩、あんたもあんたもここにおって、あんたここにおっただけでから取れてからね、わしらも雨に覆ってから同じところにおって、なんで国はそうして却下するんやろうかって、ああって喧嘩になる、うちらうちら何のため生まれてきたんやろうかって
、そこに行きますよね、
ねえうちら何のため生まれてきた、病院へずっとつながれて痛い目して一生涯、国と国との戦争の中に巻き込まれて、ちょっと私ら何のため生まれてきたんやろうか、ねえあれねえ、
いや本当にこう尊厳ですよね、
尊厳、人間の尊厳注文がある、
本当にバカにするな、
ね、あれは私がね訴えねえけんかった、
う
ん、今の
そこをなんか、
ね、私ら何のために生まれてきた、うん、ねえ、うん、今から世界平和が来るようになるためにはうちらが黙っとったらいけないんで、核兵器を使ったらこういうふうになるいうこと、直爆だけのなんじゃないよ、広島市内だけの人のなんじゃない、あのあらゆるところにこの放射能が蔓延して飛んできて、そして疎開してこっちに来た人、もう逃げてきた人、ここで亡くなった人も行さんおるし、個人の家がみんなその他人の人を引き受けて介護してあげて亡くなった、ずいぶんこの家ら全部親戚の人やら他人がいっぱい来て氏を取ってね介護したいんよ、救護いうのがあるでしょ、うん、でその人も同じ部屋に受け入れてこう寝かしとるんだから、他人もみんな入れ込んどんやから、蔓延した中でどうしてこのこの辺の人はがんが多いんじゃろうか、おかしなとこよのってよそから来た人が言うてじゃけど、そりゃ当たり前じゃね、じゃ国はそりゃ放射能が吸うとるとは今まで言わなかった、 救護なんか関係ないように、うん、で黒い雨も降った言うんじゃろうって、うんうん、黒い雨降って何にも関係しとりゃせんで体には、うん、ところが大間違いじゃったわけじゃけ、うん、でガンガン多発してからねブラックがみんななくなるよ、うん、死んでいってどんどんどんどん、うん、今もそうじゃがね、みんながどうしてこういう、いろいろあったのに明るいんって言うけ、今も、ま、今もがんになりかけたような病気もとってもね、うん、あなたらもそういう芸術的な何をしようってじゃから、私はこの年でね、歌にね、ものすごい挑戦しよる。
ほんとすごい、
うん、歌に挑戦しよる。やるんよ、あんまり。調子がいい時行ったらすごいすごいね、中に入り込むけ疲れる、ものすごく疲れる、中に入り込むけ、
それがエネルギーの
もと、エネルギーもほいたら 2,3 日ちょっとしんどい、入り込む、これ無駄でやっちゃいけんよ。
これって、どんな歌ですか。
あのね、どうにて一瞬と死に別れ、人生いろいろあったけど、明日は明日の月が出る、お茶して歌して夢を見て、私は100まで恋をするような歌な。
これ平浩二さんの歌。男の人が歌うんですか。
男が歌う。
へ
うん、ちょっと私よ、今カセットがないけどダメやがね、これ楽しい歌な
ん、すごいリズミカルですね、うん、
はこれね、仲良し会で老人会があるね、うん、みんなが受けてね、これを大歌うとこなんです、うん